9、地域福祉計画推進会議、区民委員募集。近年、複雑で解決が難しい福祉の課題が顕在化していることを踏まえ、区では、令和4年3月に、江東区地域福祉計画を策定しました。今後、本計画の基本理念、一人一人の尊厳が守られ、地域で共に支え合い、誰もが笑顔で安全に暮らせる街の実現に向け、区民や関係者と連携し取り組んでいきます。本計画の進行管理にあたり、学識経験者のほか、公募区民等で構成する、江東区地域福祉計画推進会議を設置し、検討を進めていきます。区民の立場からご意見をいただくため、区民委員を募集します。対象、定員、18歳以上の区民の方、2人、選考。任期、令和4年8月から令和6年3月。令和4年度の会議は、平日の日中または夜間、約2時間を2回程度予定。謝礼金、1回8000円、税込み、交通費込み。選考結果、7月11日月曜までに応募者全員に通知。締め切り日、6月22日水曜、消し印有効。申し込み、地域福祉の推進についてをテーマに意見を800字程度、A4 用紙にまとめ、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所、福祉課、福祉管理係へ郵送。電話 3647-4318、ファクス 3647-9186。10、男女共同参画推進センター、チームの可能性を伸ばす、女性のためのリーダーシップ講座、7月10日日曜、17日日曜、職場や地域、PTA など様々な活動でもっとうまくチームをまとめられたら、もっと人の役に立てたらなどヒントが欲しい時はありませんか？講座では対話とワークを通して自分や相手の考え方の傾向を知り、コミュニケーションの取り方や人によって異なるリーダーシップの発揮の仕方などを学びます。お互いを信頼し支え合えるチーム作りについて考えましょう。日時、7月10日17日、日曜全2回、午後2時から4時、場所、男女共同参画推進センター第1・第2研修室、大木橋 3-22-2 パルシティ高等3階。対象、定員、女性16人、申し込み順。費用、無料。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料、申し込み時要予約。申し込み、6月6日月曜午前9時から、男女共同参画推進センターに、電話または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、ファクス、5683-0340。 11、認知症予防プログラム、7月から8月参加者募集。手足を動かし笑って脳活。認知症ではないが物忘れや意欲低下が気になることはありませんか？軽度認知障害 MCI は認知症の一歩手前の状態ですが、社会参加や運動など生活を見直すことで症状の進行を遅らせることも可能と言われています。今の症状を放置せずに脳活を始めて認知症予防をしてみませんか？日時、7月6日から8月31日の水曜、8月10日を除く全8回、午前10時から11時、場所、江東区文化センター、東洋 4-11-3。 対象、定員、65歳以上の区民の方で介護保険認定を受けていない方17人、抽選。費用、無料。締め切り日、6月17日金曜、必着。 申し込み、はがきに、1、認知症予防プログラム、2、氏名、振り仮名、3、年齢、4、住所、5、電話番号を記入し、郵便番号 124-0022、葛飾区奥戸 8-7-3、2階、株式会社ウェルネスフロンティアジョイリハ本部へ。問い合わせ先、地域ケア推進課、地域ケア係、電話 3647-4398、ファックス 3647-3165。 12、低学年保護者向け、小学生の親の家庭教育学級、低学年期の相談事例と対処、子どもとのコミュニケーションについて、7月2日土曜、9日土曜、保育園・幼稚園時代から大きく変化した環境の中で、親として困ったり戸惑ったりしている様々な場面での対応策や、子どもとのコミュニケーションについて学習します。日時、7月2日9日、土曜全2回、午前9時45分から11時半、場所、教育センター、東洋 2-3-6、対象・定員、区内在住の小学生の保護者25人、抽選、費用・無料、内容、低学年期のあるある相談事例とその対処について、第1回、改めて子どもとのコミュニケーションを振り返ろう、第2回、締め切り日、6月17日金曜、必着、申し込み、はがきに、1、口座名、2、郵便番号、住所、3、氏名、振り仮名、4、電話番号、5、子どもの性別と学年を記入し、郵便番号 135-8383、区役所地域教育課地域学習支援係へ。区ホームページからも申し込みできます。電話 3647-9676、ファックス 3647-9274。 13、男女共同参画学習講座、色とりどりの私たち、多様性の中で生きている、7月9日土曜、性の多様性や LGBT 等について言葉は知っていても詳しくはわからない、子供にどう伝えればよいかわからないと思うことはありませんか？様々な性のあり方を尊重するために正しい情報を知り、互いに寄り添い共に生きていくために何が必要なのか一緒に考えましょう。日時、7月9日土曜午前10時から正午、場所、男女共同参画推進センター第1・第2研修室、大木橋 3-22-2 パルシティ高等3階、定員16人、申し込み順、費用無料、一時保育、幼児1歳6ヶ月から就学前10人程度、無料、申し込み時要予約、申し込み6月5日日曜午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、 ファックス 5683-0340。 14、介護スタッフ養成研修、高齢者生活援助サービスの従事資格を3日間で取得。介護予防・日常生活支援総合事業における区独自の介護サービスを充実させるため、介護スタッフを養成する研修を実施します。研修を修了した方は、区内で生活援助、掃除・調理等のサービスに従事する資格を取得でき、これらのサービスを提供する事業所で働くことができます。最終日には介護事業所による仕事相談会を実施する予定です。日時、内容、次の通り、各コース全3回。A コース、第1回、7月8日金曜10時から15時。第2回、7月11日月曜10時から15時。第3回、7月12日火曜10時から16時。 場所、森下文化センター3階第1・第2研修室、森下 3-12-17。 B コース第1回7月14日木曜10時から15時、第2回7月19日火曜10時から15時、第3回7月20日水曜10時から16時。場所、東大島文化センター3階第1研修室、大島 8-33-9。 研修内容、介護保険制度及び総合事業について、高齢者の特徴について、職業倫理、接遇マナー、個人情報保護及び守秘義務について、高齢者とのコミュニケーション、生活援助、家事援助の方法、緊急時の対応方法、最終日には仕事相談会を実施予定。研修終了 1、2ヶ月後をめどに就労状況に関する調査、郵送を実施予定ですので、ご協力をお願いします。対象、定員、介護の仕事に興味関心があり3日間出席できる方、各コース30人、申し込み順。A コース、B コース、どちらかを選び、申し込み時にお伝えください。費用、無料。締め切り日、6月30日木曜。申し込み、6月6日月曜から、電話で、公益財団法人、介護労働安定センター、東京支部。平日、午前9時から午後5時。電話、5901-3061。問い合わせ先、長寿応援課地域支え合い係、電話 3647-9468、 ファックス 3647-9247。 15、不登校引きこもりで悩む家族の方へ、高等ユーステップ青少年相談豊洲沢会、6月20日月曜。不登校引きこもり当事者のご家族の方が少しでも気持ちが楽になり、安心して生活できることを目指す沢会です。情報提供の後、ご家族同士で話す時間があります。話したくなければ聞くだけでも大丈夫です。興味ある方はぜひご参加ください。日時、6月20日月曜午後1時半から3時半。場所、豊洲文化センター第6研修室。豊洲 2-2-18。豊洲シビックセンター8階。対象、定員、どなたでも20人、申し込み順。費用、無料。申し込み、6月6日月曜から専用ダイヤルに電話、または、件名を相談予約、本文に1、対象者の名前、2、相談者の電話番号を記入し、メールで、電話 080-9434-6949。 予約受付時間、火曜から金曜、祝日除くの午後1時から5時。 E メール koto-youstep@outlook.jp。 問い合わせ先、青少年課青少年係、電話 3647-9813、 ファックス 3647-8474。 16、ハクビシンアライグマによる被害を防ぎましょう。お困りの方は相談を。近年、区内でハクビシンアライグマの目撃情報や被害相談が寄せられています。敷地内にある食べ物を餌にしたり、天井裏に住み着き、糞尿による悪臭の発生や建物の汚損といった被害を与える場合があります。生態や習性を知り、被害を防ぎましょう。ハクビシンの特徴。出典、東京都環境局ホームページ。スリムな体型、頭から尾の先まで90センチから110センチ。顔の真ん中に白い筋。足が短い。前足、後ろ足とも5本指、尾が長い。アライグマの特徴、出典、東京都環境局ホームページ。中型犬くらいの大きさ、 頭から尾の先まで70センチから90センチ。耳は尖って白い縁取り。目の周りに黒いマスク模様。眉間に黒い筋。髭は白い。前足、後ろ足とも5本指。鬼5本から7本の島。被害を防ぐための対策。ハクビシンもアライグマも夜に活動します。餌となる生ゴミを漁ることもあるので、夜間のゴミ出しはやめましょう。果物を好んで食べます。果樹の果実は早めに収穫するか、網などをかけ、熟して落下した果実はすぐに処理しましょう。ハクビシンは5センチほどの狭い隙間を自由に通り抜けます。アライグマも小さな隙間をくぐります。侵入口になるような隙間、縁の下、換気口、軒下などの穴を塞ぎましょう。木登りが得意です。屋根に登れるような庭木の枝の剪定などの対策をしましょう。ハクビシン、アライグマを捕獲します。区では、令和3年4月より、ハクビシン、アライグマが建物の中に侵入し、生活環境被害を受けている住宅を対象に捕獲を行っています。建物内への侵入の確認など一定の条件はありますが、お困りの方はご相談ください。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話 3647-6148、ファクス 5617-5737。17、マンション管理基礎セミナー。マンション管理の初めの一歩。6月19日日曜。管理組合とは、マンションの共用部分を適切に維持管理するなど、皆さんが共同所有するマンションを長く良好な状態に保ち、大切な資産としての価値を維持するために、様々な業務を行う組織です。初めて管理組合の理事になる方を対象に、マンション管理組合の役割、理事の仕事、外壁等の修繕、給排水やエレベーターなど設備面の基礎を学びます。日時、6月19日日曜午前9時半から11時45分、受付午前9時15分から、場所、教育センター大研修室、東洋 2-3-6、対象、定員、区内分譲マンション管理組合の理事に初めてなる方等30人、申し込み順。費用、無料。内容、講演、第1部、マンション管理の初めの一歩。第2部、管理組合意見交換会。締め切り日、6月15日水曜。申し込み、6月6日月曜から、住宅課住宅指導係、区役所5階1番に電話または窓口で、電話 3647-9473、ファクス 3647-9268。 18、分譲マンション管理組合の方へ、住宅金融支援機構から融資を受ける際の債務保証料の一部を補助。区では、分譲マンションの管理組合が、マンションの共用部分を修繕する目的で、住宅金融支援機構から、マンション修繕工事資金融資を受ける際に必要となる債務保証料の一部を補助します。対象物件、区内に所在する分譲マンション、申し込み資格、次の事項がすべて当てはまる方、修繕工事を行う分譲マンションの管理組合であること、住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資を受けていること、東京都のマンション改良工事助成制度を申請していること、ただし令和4年度から申請したものを対象とします。公益財団法人マンション管理センターに債務保証を委託していること、補助金額、債務保証料の2分の1、1000円未満の端数は切り捨ての額と補助限度額50万円を比較して金額の低い方が補助金額となります。ただし予算の範囲内で補助します。ご希望の方は事前に 申請内容、必要書類等の詳細について、区へご相談ください。申し込み、必要書類を添えて、住宅課住宅指導係、区役所5階1番、窓口で、電話3647-9473、ファックス3647-9268。19、6月は環境月間、家庭で CO2 の削減を。区は2050年までに温室効果ガス CO2 の排出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティ江東区を目指しています。多くの CO2 が今家庭から排出されています。環境月間の6月に誰もいない部屋の電気を消す、シャワーを1分短くするという CO2 削減につながる行動にぜひ取り組みましょう。区立小学校及び義務教育学校では、5、6年生が6月の1ヶ月間に各家庭で CO2 削減に取り組み、それを専用のチェックシートに記録するカーボンマイナス子どもアクションを実施します。取り組みを記録できる通年シートは、区ホームページからダウンロードできますのでご利用ください。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話3647-6124、ファックス5617-5737。20、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和4年4月分、計17件、773,754円。問い合わせ先、社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター2階、電話3647-1895、ファックス3647-5833。21、6月は食育月間。毎月19日は食育の日。みんなが楽しく食べて元気な心と体を作ろう。食育とは様々な経験を通じて正しい食の知識を選択する力を養い、食を通じて健やかな心身と豊かな人間性を育み、生き生きと暮らしていくことを支援する教育です。江東区食育推進計画では、基本理念、みんなが楽しく食べて元気な心と体を作りますの実現を目指し、3つの目標ごとに食育を推進しています。1、食に関する知識・選択力の向上。2、食に基づく健康習慣・実践力の向上。3、食に対する感謝の気持ちの醸成。食育によって身につけたい食べる力の中には、自然の恵みや食べ物の生産・製造過程を理解し、食べ残しを減らすなど、食への感謝の気持ちを育むことや、食文化の継承なども含まれています。昨年と今年は、食に対する感謝の気持ちの醸成に取り組みます。食育兵庫。令和3年度テーマ。未来のために今から取り組む食品ロスゼロ活動。応募数6,556点、小学生の部3,197点、中学生の部3,359点の中から選ばれました。小学生の部優秀賞。買いすぎはお金と資源の無駄遣い。枝川賞武藤幸喜さん。他8人入賞。中学生の部優秀賞。買ったのにいつか食べるはフードロス。第三砂町中大森ゆのさん。他8人入賞。美味しいメニューコンクール。令和3年度テーマ。食品ロスにしない備蓄食品を使ったメニュー。応募数4,972点。ファミリーの部814点、中学生の部4158点、 から選ばれた優秀賞23作品のレシピ集を作成し、区ホームページ等で紹介しています。令和4年度は、一皿で栄養バランスバッチリ、朝食メニューをテーマに設定し、取り組みます。江東区家庭料理検定。令和5年1月にオンラインで実施します。昨年は受験者数3106人、合格率は 96.0% でした。また、245人の方が区長賞を受賞されました。受験のご案内は9月からスタートします。満点を目指して何度でも挑戦してください。団体受験、対象、初級、公立、私立、小学校及び義務教育学校5、6年生とその保護者。中級、公立、私立、中学校1、2年生及び義務教育学校7、8年生とその保護者。費用、無料。個人受験。対象、区内在住在勤で団体受験対象者以外の方。費用、500円。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、保健所健康推進課栄養指導担当。電話3647-6713、ファクス3615-7171。22、6月1日は景観の日。建物を建てるときや外壁の塗り替え等は景観計画の届け入れが必要。6月1日は景観の日です。江東区都市景観条例により、建築物を建てるときなど、建築確認等の手続きの前に、景観についての計画を届ける必要があります。建築物、大規模建築物の届け入れが必要な基準。景観重点地区内。深川万年橋、亀戸、深川門前仲町の3つの景観重点地区の範囲等、詳細はお問い合わせください。届け入れ、すべての建築物。専門委員会の審議。延べ床面積1000平方メートル以上、または高さが20メートル以上のもの。景観重点地区を除く区内全域。届け入れ。延べ床面積1000平方メートル以上または高さが15メートル以上のもの。専門委員会の審議。延べ床面積1万平方メートル以上のもの。なお、大規模建築物については、届出の前に江東区都市景観専門委員会の審議があります。建築等を予定している方は、建築確認等の手続きの前に、早めに相談をお願いします。マンションの外壁の塗り替え工事も届け入れが必要。工事前と同じ色に塗り替える場合でも、景観計画の色彩基準に基づき審査するため、景観計画の届け入れが必要です。詳細は区ホームページ、または都市計画課、区役所5階21番にある資料をご覧ください。問い合わせ先、都市計画課景観担当、電話3647-9183、ファクス3647-9009。